キリストと共にある希望と題しまして、新井牧師より説教をいただきます。
インスタグラムという、若い世代の方を中心にスマートフォンなどで使われている、アプリケーションというか交流サイトというのがございます。どんなことをするかというと、写真を撮って、それを、みんなに見てもらえるようにインターネットで公開をいたしますと、それを見た人たちが、の中からその写真が気に入れば、これはいいねというボタンを押してくれる、評価をしてくれる、そういうものです。お気に入りの人の写真なら何でも見たいという人はそういうふうな登録をしておけば、その人が写真を公開するたびにお知らせが来ます。あるいはこういう写真が見たいという、そういう検索をするとそういう写真ばかり見ることもできる。より綺麗な写真、ユニークな写真、そういう方が見てもらえる率は高くなる、受けも良くなりますから、皆さん写真を撮る技術、センスというのもどんどん磨かれているように思います。写真を撮りながら映える映えるとこういうふうに若い人が言うので、一体それは何のことかと聞いたことがあります。するとそのインスタグラムというところでみんなに見てもらった時に高い評価を得られそうな、そういういい写真が撮れる、そう思ったシチュエーション、あるいは題材、そういうものはインスタ映えするというふうな言い方をするので、それを省略して映えるというんだそうです。そういうことに2歩も3歩も遅れを取ってしまう年齢になってしまったのかと思うと寂しい限りなんですが、まあ、まだなんとかこうついていっていると自らに言い聞かせているところでございます。で、そのインスタグラムに施工保育園の給食室のページというのもございます。で、給食の写真がそこに時々登場するんですが、まあ、手作りのおやつとかそういう特色のあるものを見てもらう、まあ、今時の情報発信です。でところが先週のこと、主任保育士からちょっとチェックしてくださいというふうに言われたので見てみますと、七草がゆの写真が挙げられておりました。で、まあ、それはまあその七草がゆとその材料をこう示してその2枚の写真が上がってて、まあ、それはいいんですけれども、その写真の説明書きにこう書いてあったんです。今日は七草がゆを食べる日です。七草がゆは無病息災を願って食べますとこう書いてある。どこかおかしいということに気づかれましたか。残念なんですね。無病息災っていうのは、まあ、病気がなくて災いが取り除かれるということを意味いたします。まあ、それを願うという意味です。ですからそれ自体には異論はないんですが、無病息災という言葉を使った場合、これはそれを仏様にしていただくという、その力でしていただくという背景があります。ですから施工協会の保育園で、施工協会の牧師が園長を務める園では、やはりそのワードを使うのはいかがなものかということになるわけです。で、その写真を公開した職員はそのことは分かってはいませんし、ですからもちろん悪気もありません。むしろ日本の伝統的な習慣としての七草がゆを食べるということを、その意味も合わせて子どもたちに伝えましたよという、そういうことをアピール、したにすぎません。ですから給食の一場面を通して施工保育園はそういった、こともちゃんとしていますよというような、まあ、宣伝をするのに良い手段ではあったんですが、まあ、ただ別の言葉あるいは表現を使った方が良かったねという、そういう話なんです。ただその後実は結構身近なところでそれを読んでも私もあまり違和感を感じなかったというような声も聞きました。そこで案外日本のクリスチャンの中にはクリスチャンであっても気づかなかったり、あるいはそういう細かいことは気にしなくてもいい、そういうふうに考える方々も多いんだろうなということに思い至りました。 でそれはやはり仏教であるとか神道であるとかというそういうものがごちゃ混ぜのちゃんぽん状態で文化を形成してきたこの日本らしさとでも言いましょうか、そういうところがあるんだろうなと思うんです。で、まあ、世界的にも一神教というものへのこだわり、これがあまりにも強すぎて原理主義的になると世界平和を脅かすほどの争いを引き起こしてしまう、そういった現状を顧みてお互いの信仰を容認し合うという風潮、これは世界中でより以前よりはより強く広まっているように浸透しているように思われるんです。お互いの信仰は、まあ、尊重しましょう、私はこの信仰で行きますというようなそういうことでしょうか、まあ、だからといって他の信仰を取り入れるものではありません。私たちにとってはこの私たちに命を賜りこれを導き、そして終わりの時には永遠の命を備えてくださると信じる、その方は私たちが信じる唯一の神様を置いては他にはおられないんです。逆に言えば私たちにとっては他のどんな神様もいないと言っていいかもしれない、あるいは全ての神様が私たちの信じる神様のもとにある。聖書はそのような考え方をしてきたと思います。で、この唯一の神様が私たちを救うために一人をイエス・キリストを世にくだされたわけですが、このイエスという方を救い主キリストであると明かしすること、これは昔も今も大きなテーマになってきたと思います。イエス様が肉体を持ったいわゆる人として人間として世にくだされた、これは歴史的にも事実として受け入れられています。イエス様はマリアというお母さんを通してこの世に生まれ出ました。これがイエス様が人間であったということの一つの証になっています。そして十字架に挙げられて死ぬわけですが、ヨハネによる福音書ではイエス様が十字架の上で息絶えた際に兵士がとどめといいますか確認のためにイエス様の脇腹を槍で突きました。するとそこから血と水が流れ出たと記してあります。死ぬことによって体中のその血液、これがまあ血小と水、血の成分赤く見える部分とか分かれた、まあ、そんな風に、解説するものもおります。そのことによってイエス様は確かに死んだのだとこれを証明するんだというんです。で、それを目撃者の証言として記している、わざわざ断りを入れているほどであります。まさにイエス様は人として生きたんだ、人間として、そして死んだんだ、これを証ししようというわけです。肉体を持っていたということ、まあ、こうして一人の人が、人間が罪をあがなう子羊のようにして、犠牲の捧げ物のようにして十字架で犠牲にされた。そのあがないの恵みを受け取るのは私たちであるわけです。より正確に言うと、すべての人がその恵みに預かります。ただし、イエス様が私たちの罪をあがなってくださったのだということを信じなければ、私たちはこの身に帯びた罪を清められたということを確信することはできません。私たちは相変わらず罪を身にまとったまま、あるいは死を恐れたままになります。あくまでもナザレのイエスとして生きていたその方が私たちの罪をあがなってくださった救い主キリストである、そう信じることで初めて私たちは救われると確信できるわけです。そしてこのことを信じるということは、イエス様を使わされた神様がおられるということ、それは神様が使わしたのだということ、イエス様は神様の独り子であるということ、その信仰がセットになります。イエス様を信じる、それは神様を信じること、神様を信じるならイエス様を受け入れることができるという、そういうことを聖書は私たちに伝えています。 でこれを私たちに信じさせてくれるのは聖霊の働きに他なりません。私たちは言い伝えを聞いたり見聞きしたり、互いに誰かに何かを教えられたり、何かを読んだりすることでこの信仰を培うわけではありません。それは私たちの補助的な役割に過ぎない。もしそういうことだとしたら、この世的な常識と言われるものに邪魔をされて真の信仰は培うことはできないと思うんです。やはり私たちは聖霊が私たちに下されて、その働きによって神様と結び合わされているということを知ることで信仰を培っていくことができる、養われていくと思えるんです。決して見えない、しかし確かなその聖霊の働きが私たちと神様としっかりと結び合わせていくのだと、そう思います。新型コロナウイルス感染症の第3波が未だに天井の見えない爆発的な感染増加の上り坂を上り続けています。先日国会議員が自分たちの会食についてルール作りをしようということになったようで、与野党で合同で協議をしたけれども合意できずにルール作りは先送りされたというニュースを聞き見ました。それを聞いたのでしょうか、医師会の会長という方が声明を読み上げた記者会見を見ました。会食をやめてはどうか、そのものをやめてはどうかと語気を強めていました。でこのその言葉には本当に強い憤りをが込められていると感じました。これは単なる提言ではない、強烈な皮肉であり嫌味であり非難だった。議員たちのあまりにも無責任なだらしなさに対する非難だったということ、これは誰でも聞いてわかるだろうなとさえ思うほどでした。世界中が混乱しているこの第3波といわれる波の中で、昨年アメリカに渡った関野和弘さんという牧師に関する記事を読みました。以前心の友で教会を訪ねてくる人たちをめぐるエピソード、コラムで連載していた方です。君村さんが私の恋人と公言してはばからない方、君村さんが本をいただいた方も大勢おられるかもしれません。彼は日本福音ルーテル東京教会というところの牧師をしておりましたが、まあ、これを辞めてアメリカに渡り、ミネアポリス、アメリカのちょうど真ん中あたりミネソタ州というところのミネアポリスの病院でチャプレンとして働き始めました。昨年です。彼はそこで志願して新型コロナの重症患者の病棟、そこでのケアをする、その担当として志願してそこに入っていったのだそうです。誰もが医療を受けられる日本と違いまして、アメリカは医療費が非常に高額であるということを皆さんご存知かと思います。骨折をしたり盲腸になったり、そういう私たちだったらおそらく日常的に、起こりうるといいますか、身の回りでもある、さして大病とも思わないようなこと、それでも数百万円かかってしまうというのはザラだと言います。ですからみんな民間の保険会社の保険をかけるんですが、保険のランクによって出る額が違いますから、受けられる治療も変わってくる。ですから裕福ではない普通の人が日本でならしてもらえるような人工呼吸器をつける、そういう高度な医療を受けるのは非常に難しい。集中治療室に入ったら自己負担が1日100万円かかるんだそうです。そのようなところでは治療費を払えなくなった時点で生命維持装置のスイッチが切られてしまう、そういう決断が日々迫られていきます。持病を持っていたために重症化した子供、その治療を諦めて目の前で生命維持装置のスイッチを切りますか、続けますか、お金払い続けますかという決断を迫られる、 その両親の悲しみ、そんなことを想像するといたたまれなくなります。欧米の新型コロナの犠牲者数が日本よりもはるかに多いのは、そういう事情があるからなのは疑いがありません。そして治療を受けられずに命の灯火を反強制的に消されてしまう人々、その家族、そこに寄り添い共に祈るのが関野牧師の今の働きであります。この世の命が終わりを迎える原因はもちろん新型コロナだけではありません。今はそれがクローズアップされているだけです。でもこの感染症は医療だけではなく経済も含め、本当にいろいろな現代社会の問題をあぶり出してめちゃめちゃに壊そうとしているんだというようなことが分かってまいりました。私たちは神様を信じる、そう言いながら、でもそれ以上にもしかしたら今ある社会のシステム、世の世界のありように頼ったり、その中を漂ってきたのではないかという、そういう現実を突きつけられているような、そんな思いに至っています。そのような中で関野牧師の働きは、神様がなぜこのような試練を私たちにお与えになるのかと患者や家族と共に問いながら、それでも神様は必ずその意味を悟らせてくださるから信じよう、ついていこう、そうキリストに望みを置くということで共に慰めを得ていこうとする、そういうことなのでありました。そんな彼の働きについてのレポートを読みながら、この新型コロナウイルス化というのは、私たちの命は果たしてどこにあるんだ、そしてどこに向かっているのかということを改めて捉え直す機会になっているのかもしれないと、そのように思います。それは私たちのクリスチャンとしての信仰的な意味で言えば、私たちの信じる神様は一体誰なんだ、どのような方なんだということを、そして私たち何を求め、どこに向かわせようとしているのか、何をさせようとしているのかということを、それぞれがしっかりと思い返し確認するということであります。私は、私たちのこの命はただ一人の神様によって与えられ、神様に生かされるままにこの世での務めを果たし、やがて引き上げられる時には永遠の命を得るのだと信じます。どんなに罪深く、お前はダメなやつだ、そういうふうに非難されるようなことがあっても、私は最後には必ず永遠の命を得ると信じます。なぜなら、キリストが私の罪をあがなってくださったと信じるからです。同じように、すべての人の罪はあがなわれているのですから、すべての人が救われて永遠の命に生きるものとなるということも信じます。そのためには、すべての人がキリストに結ばれていなければなりません。そのことを信じなければなりません。キリストに結ばれていると信じられるなら、その命は安らぎを得られるはずです。神様に抱かれているということを知るからです。ですからそのことをたくさんの人々に知らせていく。まだ出会っていない人々にキリストに出会ってもらう機会を作らなければならない。連なっているということを喜びとする、その生き方を教えなければならない。そのことを示していく必要を改めて思い起こすんです。この混乱はまだまだ続くようであります。この世の事柄を気にして右往左往するような、そのような私たちかもしれませんが、こんな時だからこそ、自らを顧み、その信仰を顧みる時にしたい、そのように思うのであります。祈ります。主なる神様、あなたの皆を賛美いたします。どうか私たちがあなたに捕らえられ、 愛されている、そのことをしっかりと覚えて確認し、あなたと共に歩む信仰の決断を新たにすることができるようにしてください。どうぞあなたの御手を一人一人に差し伸べてください。私たちが行くべき道を指し示してください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。